では3秒もって朝の礼拝を始めたいと思います。栄えの王にます主の聖歌469番賛美します。ラララララララララララ3、はい。栄えの王にます主の御言葉に固く立ちて、神には御栄えあれと高く歌い叫ば、立て立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ、立て、神の御言葉に立て。アメン。では一言お祈りします。神様、今日も私たちが御言葉を与えられ、その御言葉に従い、御言葉に立って歩むことができますように、そのことができる幸いを感謝します。聖霊様、私たちに神様の御声を聞かせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは本日の聖書箇所を開きましょう。本日の聖書箇所は、出エジプト記18章、1節から12節までです。
モーセの衆とミディアンの祭司イテロは、神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのこと、すなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いた。それでモーセの衆とイテロは、先に送り返されていたモーセの妻チッポラと、その二人の息子を連れて行った。その一人の名はゲルショムであった。それは私は外国にいる寄留者だという意味である。もう一人の名はエリエゼル。それは私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われたという意味である。モーセの衆とイテロは、モーセの息子と妻と一緒に、アラノのモーセのところに行った。彼はそこの神の山に宿営していた。イテロはモーセに伝えた。あなたの舅である私、イテロは、あなたの妻とその二人の息子と一緒に、あなたのところに来ています。モーセは舅を迎えに出て行き、身をかがめ、彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。モーセは舅に、主がイスラエルのために、パロとエジプトとになさったすべてのこと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また主が彼らを救い出された次第を語った。イテロは主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、エジプトの手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った。主は褒むべきかな。主はあなた方をエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対して不遜であったということにおいても。モーセの衆とイテロは全焼の生贄と神への生贄を持ってきたので、アロンはモーセの衆と共に神の前で食事をするためにイスラエルのすべての長老たちと一緒にやってきた。アーメン。
はい、ありがとうございます。それでは今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。モーセの衆とイテロはモーセの妻と息子たちと一緒に訪ねてきました。モーセはイテロを歓迎し、神様がイスラエルのためにしてくださったことを明かししました。イテロは喜び、神様を認め褒めたたえました。そして神様への全焼の生贄を捧げました。はい、それでは聖霊様から示されることを黙想しながら、もう一度それぞれ御言葉を読んでみましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、私は11節、まあ、1節と11節に目が止まりました。モーセの衆とミディアンの祭司イテロは、神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのこと、すなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いた。 今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。ここから偶像礼拝をしていたこのミディアンの祭司イテロが本当に悔い改めて変えられていく、その神様のものすごい証を聞いた時に変えられていくんだなということ、悟ることができるようになったというところに目が止まりました。以上です。
はい、私は全体を通して一人の信仰が家族や親族の救いにまで、主の祝福にまでつながっていくんだなということを感じました。モーセが選ばれて、モーセがした御業とモーセに対する主の祝福がイテロやまた妻また息子たちにまで広がっていき、彼らが助けられ、彼らにも信仰が与えられ、主を礼拝する人々と変えられていくところに目が止まりました。以上です。
はい、私は8節から11節のところで、このモーセが神様の御業を明かしして、イテロが神様を喜び、また賛美する姿を見ながら、証こそが最古の伝道であり、また証が最古の賛美であるんだなということを示されました。はい、それではさらに御言葉を深く黙想し、御言葉を調べながら、神様はどのようなお方であるか、そして今日の聖書箇所から教えられることは何かを黙想していきましょう。いかがでしょうか。それでは分かち合いたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は2節のところから、モーセが家族から離れてこの偉大な働きのために仕えていたんだなということを知りました。途中までチッポラと、息子は一緒にいたと思うんですけれども、先に送り返されていたと書いてあるので、旅の途中でチッポラとまた息子は返されていたんだなということに気づいて、モーセは本当にこう、家族単位で言えば単身で偉大な働きのために妻子を置いて長い旅に出ていたんだなと思いました。それを家族がしっかりとよくこう子どもたちの面倒を見ながらサポートして、また一節を見るとデロがこう民イスラエルの民のために神様がなされたことを知っていた、聞いていたと書かれているので、本当によくこの時代にあってよく連絡が取れて、本当にこう家族が安心して神様の働きを応援していたんだなということを教えられました。こういうふうにしてやっぱり神様の召しにしっかりと従っていくこと、単身であっても行けと言われた時には家族を置いて、本当に家族をよく連携を取りながら働きを進めていたというのは、私にとってはすごく模範的だなと思いました。あとは、12節のところで本当にこう素晴らしい証を聞いて、人々が本当に神様が唯一の神様であるということを悟って、主を賛美しているところで、アロンはモーセの舅とともに神の前で食事をするためにイスラエルのすべての長老たちと一緒にやってきたと書いてあって、礼拝の後に本当にこう神様の前に豊かな食事を持って皆で交わりをして、そのために人々が集まってきてというのを見たときに、ああこういうのが本当にこうなんていうか、礼拝の後のこう愛さん、お昼ご飯、またそういう時間もすごくこう神様を礼拝する時間として大切な時間だなと思いました。この時代は本当にこういうことが豊かに行われていて、非常に模範的だなということを教えられました。
私は3節と4節でこのイテロの息子たちの名前が紹介され、その意味まで紹介されているんですけれども、そこから神様についてまた教えをいただきました。二人の息子の名前は、三節で、ゲルショム。まずゲルショム。それは、私は外国にいる寄居者だという意味であるとあるんですけれども、この二人の名前が、当時のモーセの霊的な状態、心 心の状態を、まあ、反映していると思うんですけども、このところから私たち、まあ、神の民はどこにいても、まあ、天の御国の民であって、この地においては、まあ、希留者であることを含めて、教えられました。また4節においては、まあ、エリエゼル、もう一人の名はエリエゼルですけれども、私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われたという意味であるとあります。主は救い主であると同時に、まあ、私たちの救いの神であられるということを改めて教えられました。以上です。
はい、私は11節から、神様は民を民の口を通して働いてくださるお方だということを教えられました。イテロが、今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対して不遜であったということにおいてもという告白をしているところで、このモーセの証がイテロの救いとなり、神様を知るきっかけとなり、悔い改めに導かれた。しかし、モーセは証をしただけで、この証を通して主が働き、人々の心を変えてくださるお方なんだなということをここから教えられました。そして8節から模範として、モーセの模範として、自分の知っている主を伝えること、その時に主の栄光が輝くんだということを教えられました。モーセが語ったこと、主とに主がイスラエルのためにパロとエジプトになさったすべてのこと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また主が彼らを救い出された次第を語ったと、自分の体験を語り、事実を語って、自分の知っている主を証ししたら、人々が救われていったとあるように、この自分の証を伝えるときに、主の栄光が輝くことを教えられ、私も自分の役割はただ主の素晴らしさを伝え、自分が知っている主を伝えていけばいいんだなということを教えられました。以上です。それでは、与えられた御言葉をもとに自分自身の生活に適応し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いお願いします。
私は宣教の働きに出ていくときに、子供をよくうちの母に見てもらって出かけたりするんですけれども、母がその子供の状況をよく知らせてくれるんですが、まあ、その子供がたまに不安定になったり、お母さんがいないとどうしてもなんか大変というか、まあ、そういう状況になる中で、まあ、母が本当においてこのような働きをするべきなのかという、まあ、そういう疑念が湧いてくるみたいなんです。で、まあ、対処として子どもたちを連れて、まあ、行くしかないかなということを思っていたんですけれども、そうじゃなくて、私自身のが宣教に出て行った先で本当に母とかまた協力してくれている方々にその報告をしていたかなと言ったら、やっぱしてなくって、戻ってきてから全部の報告をしていたんですけれども、そうじゃなくて、この時代でもモーセは家族に自分の安否とまた起こっていることを細かにこう伝えていたのを見たときに、あ、この時代でもこうやって本当に助け人に報告をよくしていたなら、私はなおさらそうすべきだなということを今日は悔い改めさせられました。やっぱり宣教の働きはされているのは確信しているので、そこに十分使えることができるように、万全にまた最善を尽くしていくことが大切だなということを今朝は適用しました。以上です。
はい、私も地道に職場で、まあ、布教活動しているんですけれども、まあ、今日は本文から私たちはこの地にあって、まあ、キリシャであるということ、そしてご救い主なる神を証しする存在だということ思わされました。今日シンプルに、職場で、まあ、この生き方を人々に示していきたいなと思いました。
はい、私は今日は伝道について教えられました。今伝道に出ていこうとしているんですけど、伝道ってなんか構えて 語るものではなく、本当にありのままの自分の知っている主をただ証しすればいいんだなということをここで教えられ、モーセが自分の身に起きたことをただ語ったように、私も自分の知っている主をただ人々に分かち合えばいいんだなということを教えられました。でも、やっぱり初対面の人にそこまでの関係を持って伝えることができないので、やっぱり主を証しするために交われる関係づくりが大切だなということを改めて教えられたので、生活伝道を通して主を証しするために出ていきたいなと思いました。なので、新しい出会いが与えられ、主が導かれるまま出ていきたいなと思います。では最後にお祈りします。ハレルヤ天のお父様、この信仰の先輩たちの姿を通して、たくさんの教えをいただきありがとうございます。この姿勢を見習って私たちも出ていきます。主に従っていきます。今日も導いてください。すべての人間的な思いや障害、それを乗り越えて主が導かれるまま私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。